神の御言葉はヨハネの福音書14章6節から12節までです。交互に読みましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方もし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を知っておられるのです。私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は父のもとに行くからです。神は真理の父であり、イエスは真理でおられる。神は真理の父であり、イエスは真理でおられる。神は真理の父であり、イエスは真理でおられる。神は真理の父でおられますし、イエスは真理でおられます。イエスは私は真理ですと言われました。私たちはイエスが真理であることを信じます。真理という言葉はこの世でも多く使われます。この世の宗教人も自分が信じる宗教や哲学を真理と言います。キリスト教でも真理という言葉を使います。福音は真理であると言います。学問を研究する者も論理に合致する理論や命題を真理と言います。宗教で使う教理も真理と言います。このように真理という言葉が多様な意味として使われているために、多くの人がその意味を理解するのに困難を覚えています。私は信仰生活を始めてからそれほど経っていない時にある人を伝道したことがあります。その人は私の言葉をしばらくの間聞いた後に、キリスト教であれ仏教であれ語ろうとする真理は全て同じだと言いました。私はその言葉にどのように答えなければならないのかも分からずに言葉を続けることができませんでした。むしろそのような結論を下したその人が利口に見えました。真理が何であるのかを私もよく知らなかったのです。私たちは真理が何であるのかをよく知らなければなりません。この世でも真理という言葉を使います。他の宗教でも真理という言葉を使います。キリスト教でも真理という言葉を使います。キリスト者であれば聖書で紹介する真理が何であるかをはっきりと知らなければなりません。御言葉を探してみましょう。ヨハネの手紙第1、4章5節と6節です。交互に読んでみましょう。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。聖書は真理の霊と惑わしの霊を明確に区別しています。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、 神から出ていないものは私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けますと言いました。聖書で紹介する真理は天から来た御言葉です。神から出たものは天から来た言葉を語ります。これが真理の霊です。その反面、この世から出たものはこの世に属した言葉を語ります。これが惑わしの霊です。真理の霊は天から来た御言葉であり、惑わしの霊はこの世から発生した主張です。真理という言葉は誠という意味を持っています。ヨハネの福音書4章24節に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと言いました。ここで誠という言葉は真理という言葉と同じです。霊と誠によってという表現はそれなりによくできた翻訳であるということができます。なぜなら誠によってという言葉が真実に誠にという意味を持っているためです。誠によって礼拝をしなさいという言葉は真実に誠に礼拝しなさいという意味でもあります。真理は真実であり誠です。もう一度言うと、真理は屈折したり歪曲されたりしません。また停止したり遮断されたりもしません。もし真理であると主張されているあるものが途中で屈折したり遮断されたりしたら、それは決して真理ではありません。光のようにただ一直線に進み、また永遠に進むのが真理です。私たちは真理が何であるかをはっきりと知らなければなりません。真理は絶対に屈折しません。律法は真理ではありません。律法は永遠に進むものではないためです。律法はその役割を果たした瞬間、それ以上進むことなくとどまります。しかし真理はとどまることなく永遠に進みます。私たちは信仰生活を通して真理の霊と惑わしの霊を体験しました。世の中の人々が真理であると信じていたものによって騙されるのを私たちは目撃しました。彼らは教理や主張を真理であると信じて、それによって慰めを受け力を得ます。しかし彼らが肉体を離れた後、彼らの霊魂がさまよい、呪いを受け恐れ怯えることを私たちは目撃しました。私たちは私たちが信じている真理によって力を得ました。真理によって呪われた悪霊を敵対し、しっかり追い出しました。私たちはイエスの名によって悪霊を追い出しながらはっきりと体験しました。人々は世の中の神を恐れます。目に見えないので恐れます。夜道を歩いていても目に見えない世の中の神が現れないかと怖がります。それに抑圧されないかと怖がります。悪霊の話をすると恐れます。人々は世の中の神を超越的な存在であると信じます。世の中の神が突然現れたり消えたりしながら彼らが望む通りにすると人々は信じます。それで怖がります。この世の人々は目に見えない存在を怖がりますが、キリスト者たちはそれを恐れず彼らの正体をさらけ出します。そして彼らを支配し服従させ追い出します。イエスの名によって悪霊を呪って追い出します。この地に生きる間、真理であると信じていた者によって騙されていた者がどのようになるのか、また真理であると信じていた者によって慰めを受け力を得ていた宗教人が肉体を離れた後にどのようになるのかを 私たちはイエスの名によって悪霊を追い出しながらはっきりと目撃しました。その反面、真理を頼る私たちはそのように呪いを受けた霊魂を叱って追い出します。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けますと言いました。このように天から来た御言葉を信じることによって大きな権勢を得るというのはどんなに不思議なことでしょうか。そして自分が信じた真理に属していたものを天の権勢によって追い出すというのはどんなに不思議なことでしょうか。真理の霊と惑わしの霊、真理でないものは人を騙します。それらはある瞬間進まなくなったり屈折したりするためです。真理は永遠の前から永遠にとどまることも屈折することもありません。イエス・キリストは真理でおられます。この世のどのようなものもイエスを中断させることができません。死さえもイエスをとどめることはできませんでした。よみがえられたイエスは永遠に生きられます。今もその働きをしておられます。その反面、律法はその役割に限界があるためにある時点で停止します。それゆえ律法を指して真理とは言いません。真理はある一面だけを見せるものではなく全体を見せます。真理は実情です。例えば目の前に土地が広がっています。その土地が誰の所有であるのかを証明するのはその土地に関する文章です。その文章は土地と形態は異なりますが、その土地が存在するということとその土地が誰の所有であるのかを証明する実情です。これと同じように私たちが持っている信仰は私たちがまだ目で見たことがない永遠の命と神の国を報酬する実情です。ヘブル人への手紙11章1節に、信仰は望んでいる事柄を報酬し目に見えないものを確信させるものですと言いました。お金の金額を言うときに1金という言葉をつけることがあります。例えば1金100ウォンというのは100ウォン分の金の塊という意味です。金本位制の下では銀行が貨幣を発行するときにその価値に相当する金を保管しておかなければなりません。その時貨幣自体は紙切れに過ぎませんが、金が保管されているためにその価値を認めることができます。金を保存していない状態で政府が一方的に貨幣を発行するとインフレーションによって貨幣の価値が下落します。このように金本位制の社会で貨幣は金についての実情です。貨幣は金についての実情です。神を見ることができる者は誰もいません。しかし神ははっきりと存在しています。神は生きておられます。その神の存在を見せる実情が真理です。真理というのは実情、すなわち誠です。神の御言葉は神を見せます。神の働きを見せます。神の品性を見せます。神の御言葉は生きておられる神を見せる実情です。神の御言葉が生きておられる神を見せることができるのはその御言葉が生きていて力を持つためです。その御言葉は肉体となってこの世に来ることによって生きておられる神を見せました。また死んだ者の中からよみがえることによって生きておられる神を見せました。神の御言葉は生きておられる神の実情です。その御言葉は初めから神と共にあったために、その御言葉は神です。その御言葉が一人を生まれになった神として私たちに現れましたが、その方がイエス・キリストでおられます。イエス・キリストは神を見た方であり、神を知る方であり、 神の戒めに従ってこの世に来た方です。イエス・キリストは神をそのまま表す実情でおられます。イエスを指して神の形、あるいは神の本体というのも、イエスが神の実情でおられるという意味です。イエスは私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見せてくださいと言うのですかと言われました。イエスを指して真理というのも、その方が神を完全に見せた神の実情でおられるためです。神は永遠に変わりません。屈折しません。神の御心はとどまりません。律法は神を断片的に見せました。それで律法を指して真理とは言いません。一つの部屋があります。その部屋の四方には壁がありますが、西側の壁にだけ窓があります。その時部屋の中からは西側だけを見ることができます。東、南、北側は見ることができません。もし四方の壁すべてに窓があるのならば、部屋の中から四方を見ることができます。律法の下で神を知るというのは、一方だけに窓がある部屋の中から外を眺めるようなものであり、制限的です。人々が律法を通して発見した神は、罪を犯した者を許さないで、むしろ呪う方でした。それで律法によって神に接した者は、過ちを犯した奴隷が主人に接するように神を恐れました。律法を指して奴隷の霊という理由もここにあります。しかし神は罪によって滅びるしかない人類にイエス・キリストを使わされました。その方は罪のない方でしたが、人類の罪を負い、それによって殺されました。イエスは十字架で死ぬことによって人類の罪を贖い、これを通して神の愛と慈しみと恵みを表されました。イエス・キリストの死は神が罪を許さない方でおられるということを見せました。また同時に神が愛と憐れみと慈しみにあおれた方でおられるということを表しました。律法は神の一面だけを見せました。また律法の役割はイエス・キリストの到来とともに中断されました。それゆえ律法は死にということができません。もう一度言うと、律法は神の実情ではありません。その反面、イエス・キリストの働きと御言葉は神を全体的に見せました。人間が精神的、知識的、感情的に担うことができる範囲の中で完全に神を見せたのです。それゆえイエスは神の実情でおられます。すなわち真理でおられます。聖霊はイエス・キリストが神の御子、すなわち神の形であり、神の実情でおられるという事実を明かしされます。これについての信仰を保証して以後押されます。このように聖霊はイエスが神の実情でおられるということを明かしする助け主でおられるために、真理の霊とも言います。神の御言葉は真理です。その御言葉は神をそのまま見せる実情です。またその御言葉が肉体となって来られた方がイエスです。それゆえイエスは真理でおられます。聖霊はイエスを明かしします。イエスが神の実情でおられるということを弁護する真理の霊です。聖霊は信じる者に感動を与えて真理の中に導かれます。私たちは御言葉が肉体となって来られたイエスと、イエスを明かしする聖霊によってイエスが真理でおられるということを知りました。聖霊によってイエスが真理でおられるという事実についての証しを受けた者は、真理のために命を差し出すことさえも恐れません。真理は永遠に中断されたり屈折されたりしないためです。真理を知ることができなかった時には、信仰が弱く混乱し、心に恐れが満ちていたとしても、 真理を知れば揺れ動かない信仰を持つことができます。真理を知る者の霊魂には力があります。神はその人に自分の権勢を与えられます。力を表されます。真理を知る者はこの世の宗教を真理と信じて、それに騙されて呪いの中でさまよっている霊を叱ることができます。追い出すことができます。私たちは真理が何であるのかを知りました。私たちは真理によって力を得ました。真理によって生きなければなりません。イエスが私は真理ですと言いながら私たちに神を見せることができなかったなら、その方が私たちを騙したということができます。しかしイエスは神を完全に見せました。イエスが見せたもの以外には神を知る方法がありません。真理はただ一つであるためです。もしイエスが私たちに神をすべて見せることができなかったなら、イエスを指して真理ということができません。聖霊はイエスが真理でおられるということを信じる者に力を表し、それによってイエスが真理でおられるという事実を明かしされます。真理でおられるイエスを頼ること、イエスの御名によってお祈りします。イエスは真理であり神の実情でおられると叫びましょう。イエスは真理であり神の実情でおられる。この時間祈りましょう。私は真理を頼ります。真理でおられる主を頼ります。死にでおられるイエスだけを頼ります。私たちは死にでおられるイエスを頼り、それによって恐れることなく全てに勝利する力のある人になることを祈りましょう。